ヨハネの福音書14章1節から3節。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。私がどこに行くか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。使徒信条はイエス様の十字架と死について、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、と言っています。使徒信条のこの部分は、コリント人への手紙第1の15章3節から5節より取られたものです。そこには、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこととあります。しかし、ここには、黄泉に下りという言葉はありません。使徒信条は死にて葬られの後に、黄泉に下りという言葉を付け加えているわけです。使徒信条の元になった古ローマ信条にも、黄泉に下りという言葉はありません。それが使徒信条に加えられたのは350年から360年頃だろうと言われています。それで、黄泉に下りという言葉は使徒信条になくても良いのではないかという考えが起こりました。また、キリストが黄泉に下ったという言葉の解釈は様々ですので、紛争を避けるためにも、この部分を削ってしまった方が良いのではという人もあります。さらに、聖書には、キリストが黄泉に下ったという直接の言葉がないので、この部分は聖書的ではない。だから、使徒信条を教会の信仰告白として受け入れることができないと主張する人もあるほどです。キリストが黄泉に下ったという聖書の直接の言葉がないから、この言葉は聖書的ではないという意見に私たちは賛成しません。なぜなら、信仰告白の言葉は必ずしも聖書の引用をつなぎ合わせて作るものではないからです。例えば、三位一体という言葉、そのものは聖書にはありませんが、聖書の至るところに三位一体の神が描かれています。ですから、三位一体は非聖書的である、などと言うなら、それは異端の教えとなってしまいます。異端の教えというのは、聖書のあの部分、この部分を引用して作ったもので、聖書全体が語っていることから大きく外れているのです。私たちは、使徒信条にあるがままに、黄泉に下りという言葉を受け入れた上で、それが意味するところを聖書全体から考えてみる必要があります。黄泉という言葉ですが、これはヘブライ語でシェオール、ギリシャ語でハデスと言います。死者の世界を表すのに使われる言葉です。旧約時代、そこは希望のない場所と考えられていました。人は死ねば、二度とそこから帰ってこれないからです。 ダビデとバテシバとの間に生まれた最初の子供は、生まれて7日して亡くなりました。ダビデは子供の命が助かるようにと、7日の間断食して祈りましたが、子供が亡くなったことを聞いたとき、断食をやめてしまいました。それを不思議に思った家来たちに、ダビデはこう言いました。あの子がまだ生きているときに、私が断食をして泣いたのは、もしかすると主が私を憐れんでくださり、あの子が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今、あの子は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるだろうか。私があの子のところに行くことはあっても、あの子は私のところに戻っては来ない。サムエル記第2の12章22と23節です。ダビデが、私があの子のところに行くことはあっても、あの子は私のところに戻っては来ない。と言ったように、黄泉への道は一方通行で、生きている者が黄泉に行くことがあっても、黄泉にいる者が生きている者の世界に戻ってくることはない。というのは、誰もが知っていることでした。信仰者には、復活の希望が明らかにされるのですが、だからといって死によって愛する者と切り離される悲しみがなくなるわけではありません。病気や年齢によるもので、ある程度の覚悟ができていたとしても、実際にその時がやってきた時にはどんなに辛く悲しい思いをすることでしょうか。人の死はどんな場合でも辛いものですが、事故などで突然愛する人を亡くした時の辛さ、悲しさ、嘆きは胸が張り裂けるようなもので、言葉で言い表すことのできないほどのものだと思います。イエス様の葬りの時も、我が子を失った母マリアをはじめとして、弟子たちの心に深い悲しみ、嘆きがあったに違いありません。神の御子であり、救い主であるイエス様もまた、私たちと変わらず、悲しみと嘆きの中で葬られ、死者の世界へと向かわれたのです。使徒信条が、主は死にて葬られ、黄泉に下りというとき、それは、イエス様が完全に人となり、黄泉に向かうということも含めて、人が体験するすべての苦しみを体験してくださったことを言い表しています。聖書に、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ヘブル 9-27 とありますが、イエス様もまた人となって、同じ道をたどってくださったのです。黄泉への道は一方通行です。では、イエス様もまた黄泉に行き、そこから変えることがなかったのでしょうか？いいえ、イエス様は三日目によみがえりました。黄泉より帰ってきたのです。イエス様が黄泉に下ったことによって、黄泉への一方通行の道が、双方向のものになったのです。そればかりでなく、それは天につながる道となったのです。復活の後、イエス様は天に昇りました。それによってイエス様は、黄泉から天への道を切り開いてくださったのです。イエス様が死なれたのは、その死によって死に勝利するため、イエス様が黄泉に下ったのは、黄泉から天への道筋をつけるためだったのです。死者の世界は暗く希望のないところと考えられてきましたが、神様は旧約時代にも信仰者に希望の光を示してくださっていました。詩編 139-8 に、私が天に昇ってもあなたはそこにおられます。 私が黄泉に床を設けてもあなたはそこにおられます。とあります。神様の目は黄泉の世界まで届いているというのです。ヨブは死ぬよりも苦しい試練に遭いました。その時、ああ、あなたが私を黄泉に隠し、あなたの怒りが過ぎ去るまで私を潜ませ、私のために時を定めて、私を覚えてくださればよいのに、と神様に願い、人は死ぬとまた生きるでしょうかと問うています。ヨブ記の14章13節14節です。実はヨブはこの問いの答えをすでに持っていました。ヨブはこう言っています。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれることを。私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私は私の肉から神を見る。ヨブ記の19章25節26節です。ヨブの言葉にあるように、旧約の時代にも復活の希望が信仰者に明らかにされていたのです。そして新約の時代にはこの希望が一層確かなものとなりました。イエス様は十字架を前にして弟子たちに言いました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。イエス様はこの時、十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下ろうとしていました。しかしイエス様は弟子たちに黄泉に行くとは言わず、父のもとに行くと言いました。黄泉に下った後の復活と昇天を先取りして語っているのです。イエス様の私がいるところにあなた方もいるようにするためですという言葉は私たちに大きな慰めを与えます。死んだらどうなるのか。私たちには全てが明らかにされていません。ですからキリスト者であっても不安があります。不安があって当然だと思います。しかしはっきりわかることがあります。それはイエス様が信じる者と共にいてくださるということです。私たちが息を引き取るときもイエス様は共にいてくださり、死の彼方にも共にいてくださるのです。イエス様は私たちがいるところに共にいてくださる。それだけでなく、イエス様は私たちをご自分がいるところにおらせてくださる。私たちもイエス様のおられるところにいることができるということです。十字架にかけられた犯罪人の一人が十字架の上で悔い改め、イエス様を信じたとき、イエス様は言いました。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ルカ 23-43 です。これはこの犯罪人の魂がイエス様と共にイエス様のおられるところにいるようになるという約束です。今日と言われているのはイエス様の死後、この強盗犯罪人もすぐに亡くなったからでしょう。十字架刑というのは生かさず殺さず何日間も犯罪人を晒し者にし、徐々に死に至らせる残酷なものですから、今日その苦しみから解放されるというのはこの人にとって大きな憐れみだったのです。イエス様が復活したのは3日後、昇天したのは復活から40日後です。 なのにイエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言いました。なぜでしょうか？それはこの人が悔い改めた今日、そこにパラダイスがやってきたからだろうと思います。イエス様はルカ15-7で、あなた方に言います。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるのです。と言いました。100人のうち一人でも地上で悔い改める人がいれば、天では大きな喜びが湧き上がるということなんですが、それと同時にこの救いの喜びは天でだけでなく、悔い改めた人のところにもやってきて、悔い改めたその日より、その人のいるところがパラダイスになる。そういうことでもあると思います。この犯罪人が悔い改めたその日、その時、ゴルゴダの丘、十字架の上にさえ、パラダイスが現れたと言ってよいでしょう。イエス様は人となり、十字架の苦しみを耐え、死に、黄泉に下りました。天の栄光からこれ以上は低くはならない。どん底までも降りてきてくださったのです。そうであるなら、私は神から遠く離れすぎている。どん底にいるような私は救われない。などと誰も言うことはできません。どん底でもがいているような人であっても、そこにも救い主がおられることを信じるなら、黄泉にまで下ったイエス様によって救われるのです。このイエス様によって、イエス様のおられる天の家に登っていくことができるのです。イエス様はそのために、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下ったのです。死に勝利し、天に登り、天への道を確かなものにしてくださったのです。私が道であると言って、天への道そのものとなってくださったのです。あなたのいるところがどこであっても、そこから天への道が始まるのです。さあ、このイエス様を通って天への道を登っていこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。罪人の悔い改めを喜んでくださる神様、イエス様によってあなたに立ち返る道、また天に至る道を開いてくださり感謝します。イエス様が十字架の上の犯罪人にパラダイスを約束されたように、私たちにも今日私と共にパラダイスにいるとの約束を与えてください。今日、イエス様と共に生きることによって永遠をもイエス様と共にあることができますよう助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。